穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
前回出演いただいた天野紫音さんをまたですね、実は今回は紫音さんのね、星ヶ丘のサロンにお伺いして収録させていただいているんですね、公開収録ということで、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
紫音さんね、前回の結構想定外のことがこのスピリッチで、私もその場のその時に、起きているこうなんか自分自身の中にある情報とかチャネリングをして、こうインタビューとかね思うことを言ってて、でそれでなんかすごい意外なことがあの後起きたということなので、よかったらそこから紫音さんにお話しいただきたいんですけど、
いいですか？
いいですか？
はい、はい、ありがとうございます。はい、前回の時にね、ちょうど私一番びっくりしたのは、母が自殺をしたというところを私が見ていて、でそれを光のような存在がいるって話をして、でその中に恵子さんがいるっておっしゃって、それでメンターになるって決めたっていう話をそこで初めて知って、もうひっくり返りそうになって。
そうなんですね。私それは私の心の中にあって、まあそのそれが2009年か、
そうなんです、ね、その日が2009年の9月だったんです、ね、
そう、9月に私のそのレインボーエンジェルセラピーの、あの講師養成講座にいらっしゃってて、大体10人ぐらいの方がそこにいたんですよね。その時に紫音さんがまあ自己開示されて、3歳の時にまあお母さんが亡くなられたと。でその話を聞いてる時に、私その光景を見てたんです。見てたっていうのはその今の自分じゃなくて、こうなんか光の存在みたいな自分がこう見に来てたっていうか見ていたんですね。でそれでそれ聞いた時に、あの正直気の毒とかそういう状態じゃなくて、あの私が来てった時に、あこの子は大丈夫と思って、そしてそうやって出会うために私が人間になった、そんな流れをあって、だからそのね、この間のインタビューの時に初めて、それは私の心の中にその2009年にあった言葉なんだけれども、それをその、あのことをお話ししてる時に、私があ今言うタイミングではないと思ったんですよね。それでずっとこう来るべき時が来たら話すんだっていう時が、この間のインタビューだったんですよね。
そうだったんです、はい、もうびっくり、でそれを私もびっくりして、その放送した時もね、ちょっとこう自分でもうろたえていて、でもその後ね、反響が皆さんあったかかったんですよ。
でどんな反響があったんですか？
その時のことを書いたら、すごくね、なんか分かるとか、あの話してもらえてよかったとか、でそんな自分の話してね、こんな良かったって言ってくださるっていうことが、私の中ではもうなんか信じられなくて、それでいろんな方とご縁をいただいて、お目にかかったり、今日もその話ね、聞いてきてくださった方もあったりとか、それで今回スピリッチでこんな風に変わって、またここで皆さんにもこの話を一緒にシェアしていただけた、してもらえたらいいなと思って公開をお願いしたんですけれども、で変わったのはまず2009年の9月に、あの時つらかったんです、で母が、3歳で、母は25歳で、それで薬を飲んで身をもで、もうちょっとしたら赤ちゃん生まれるっていうところで亡くなってしまったので、あのその出来事はすごい苦しくて苦しくて切なくて悲しい出来事で、それがあの2009年の時にすごい一人じゃなかった、本当にそこに一人じゃなかったんだっていうことが恵子さんがなしてこの前分かったんですよね。でそれがね、その後一人じゃないっていうところから、ずっと私は長い時間、どうして母は死んだんだろう、なんで死んじゃったんだろうっていうところをすごく調べたり、そこばかり気にしてたんですね。ところがこの前のスピリッチで、ああなんかそこを見てくれてた人がいた、あそれで恵子さんと出会えたって、そしたら私の中で、あなんか私はずっと母が死んでしまったことばっかり考えたけど、母が生まれてきたことに全く考えなかった。で初めて母の誕生日を祝おうと思ったんですね。
よかったですね、本当にその流れが来てね。
で、母の誕生日って名前も書くことないんですよね、はい、もう3歳で亡くなってるので、学校行く時も新しい母のことは書くけど、亡くなった母のことを書く機会は全くなくて、
まあ、封印された
状態でね。そうですね。で、命日は覚えているので、うん、毎年命日には母の前でって話はするけど、でも誕生日なんか考えたことがなかったんですね、
う
ん、
今日のなんかテーマっていうのは生と死というか、ね、はい、それと天性が関わってくるのかなって思うんですね、その話を聞いて、人が亡くなる時の話をちょっとしていいですか、ね、その時ってこう集団でその方々が光に帰る時に光のこうなんか柱を下ろすわけなんですけども、そのガイドとなって降りてくるわけですね。そういう役割をいただいていて、でグループで実はこう降りてきたんですね。その時にその亡くなる方が、あの実際にどこに向かっていくかっていうことをこうやっぱり導いていく。でお母さんの場合はこの生まれようとしていた、まあ、シロンさんの弟さんも、まあ、道連れにしたわけですね。で人間界の考え方だとおそらくそのもう一人も一緒にね、こう道連れにっていう、なんかこうそれをこう処罰するとか罰するとか、そんなところに行ったら地獄に行くんだぞみたいな意識が多分人間界は残ってるんですけど、私たちの中には生と死というのは同じことなんです。
生と死は
同じ。生と死は同じ。要は始まりと終わりとまた始まっていくプロセスの流れの中にあるものなんですね。だからその時にこう集団で来た時にそのプロセス全部見ていた時に、あ、でそうやってこう導いていくんですよ。お母さんがね亡くなっていく時に、その赤ちゃんの魂も亡くなっていく時に、その時にやはりお話をするわけですよ。対話を、対話してたのを思い出すんです思い出したんですよね。で、あの私のねこの子って、まあ塩さんのことを見てるんですね。この子は大丈夫かなってやっぱ思ってるんですけどね、あなたが選んだ道は彼女は必ず理解できて気づいて、そのあなたがこのような形で、新しい世界に旅立って、でまたどこかで戻ってくるプロセスのに関わるねことを必ず、まあ、導く人になるだろうみたいなね、そんな話もしてきてね。で彼女にこう頼まれたって言ったんですけど、じゃあ、はい、彼女のことをよろしくねみたいな、大丈夫だからって、私それでそういうふうにこう展開に行くんですけれども、その時に私自身が自由意志があるわけなんですよね。そのままその役割をずっとね、死から生へと、要はだから赤ちゃんが生まれる時も神様と一緒に、あのどのままのところに行くっていうね、そんなのを手伝うんです。だから生死と私の役割は同じなんです。だから死ぬことじゃないです、永遠の命だから。だから多分今もすみれちゃんとのつながりっていうのは、そういう形で自分から選んでなくって向こうから来たんですね。あのこう会いましょうって来たりとかね、去年。だからそうやって今の自分の魂がどんな使命を持っているかというと、たくさんの使命を一人一人は実は持って生まれてきて、そしてまた、この肉体の死を持ってまた転生していくわけなんですけれども、だからそういう流れでね来ているので、まあ本当に今日はしおんさん自身があの時は一人になかったというだけではなくって、お母さんの選択はお母さんの自由意志で、そのような亡くなり方をすることで、シオンさんにあの素晴らしいこう生きていく、生きる意味とか生きていく遺産を残したんですね。そういう流れがあったわけです。出なければスピリチュアルなことをおそらくしていなかっただろうし、出なければどこからともなくレインボーエンジェルセラピーを見つけてきたはずがないんですよ、こういう出会いです。だからこれをもう 私たちはある種あの自分が知っている範囲っていうのはこんなちっぽけなんですね。ということはもうある種お任せの人生だっていうことを、覚えていた方が良かったなと思うし、これからも、まあ、きっともう今は結構いろんなことでお任せしていますよね。だからそういうなんかお母さんのこう思いっていうのはちゃんと、彼女は次 の, あの転生をしていったんですよね。でそれはもう日本ではないですね。だけれどもそれはあのもう転生しているんですよ。でだからいろんな意味で自殺したらどっちとはどこに行くとか、いろんな文献もあるんですけれども、全員が同じところに行くわけじゃないんですよ。なぜかというと、その進化する過程の中で早く進化したい魂はこの人生でこれではい終わりみたいな、そういうなんか強い、ある種強くなければできないんですよ、自分がこの肉体を離れること。ということはお母さんって実はすごいパワフルな人なんです。
実はね、恵子さん、 私の母の名前が恵子
さん。そうなんですよ、すごいですよね。だからその恵子さんとの約束を私自身が交わした。そして自分が生まれてくる時にやっぱり何かの兆しっていうのは残していくんですね、魂は。だから私最初恵子っていう名前ね、なんでつけたのって言ったら、それが面白いんです。うちの両親が、ああお前はもう恵比寿さんの日に生まれたから恵比寿の絵を取ったんだ、わあなんか縁起がいいな。だからそうやって私の魂は恵子っていう名前を選ぶときに、恵比寿様の日に1月10日なんですけど覚えておいてなプレゼント大歓迎それをこう恵子という名前っていうすごくね、やっぱりそういう意味ですごい恵まれてこう生まれてきたっていうことをね、ちゃんとこう私を通して伝えるみたいな、だからこうつながってんですよね、お母さんとのねつながり。だからそういう形で名前を自分で選んだんですね。
もうびっくりしました、はい、それも普段ね、お母さんの名前って言いそうだけど、もう亡くなってるのでね、3歳で、名前を呼ぶことなんて人もなくて、だから恵子だったっていうこと、それも頭の片隅に消えて、でもあのスピリッチのところでそうだと思って、そしたら恵子だ
ね、本当にこうね、つながってますよね。
それでね、恵子さんにお願いして、母の誕生日ね、私ずっと思ってたんですね、もうちょっと生きてほしかったって、25歳でね、もうすぐ赤ちゃん生まれるのに、もうちょっと生きてほしかった、もうちょっと生きてほしかったってずっと長い時間思ってて、なので明日誕生日なので恵子って書いたバースデーケーキを用意して、
すごいね、なんか
それで恵子さんにね、代わりに吹いてもらえた。でさっき恵子さんがね、これにはこれで意味があるっておっしゃった時に、私やっぱり目の前でね、母が亡くなっていくところをずっと3歳だけど見て覚えて記憶に残ってるわけですね。それでずっと思ってたのは、生きてて欲しかったなっていう思いだけがずっと残ってたんですね。だからこうずっとね、ここまで生きてくる時に苦しかったり辛かったりした時も、何もできなくてもいいやって思ったんですね、相手に何もできなくてもきっと生きてるだけでいいって、そんなことをずっと思っていたので、確かに生きづらい人生だったんだけれども、でもその反面なんか生きてるだけでいいんだっていうことをいつも自分に許可できたので、
それはなかなかね、普通の人は苦しんでるんですよね、生きてるだけじゃ十分じゃない、私なんて価値がない、でも紫苑さんはそのメッセンジャーなんですね、お母さんとの関係において、なぜその出来事を3歳、三つ子の魂に100までの3歳で刻まれたか、生きてるだけでいいというすっごいメッセージ。ほとんどの人は生きていても意味がないみたいなところに行ったりとかね、それとかやっぱりどこかで自分には存在価値がないと思ってるのは、生きてるだけじゃない、あなたのその存在だけで十分だという意味ですよね、生きててくれてありがとうって言える人なんですね、紫苑さんは。そういう意味ね、だから両方なんですね、もっと生きてほしかった、でもその体験がなかったら生きるという意味を深掘りしなかったと思うんですよ、
しなかった、
だから生きてるだけで十分だということを許可を、もうその時から自分にできた部分もあるんです。どんなに過酷な状態であったとも、どんな苦しい出来事がその後ね、この人生であったとしても、生きることは続けたんですよ。
そうです。
ね。
それは多分ずっとね、私自身が母に生きてて欲しかったって思い続けてたからですよね。子供を3人育ててきたんですけど、もうやっぱりね、どうやって育てていいのかわからない、こんな時どうやって育てるんだろうって、もう本当お母さん教えてよっていうこともあったわけですけど、でも、そうだ、私は母にずっと生きてて欲しかったんだって、だから子供に対しても何かできることって大したことできないって責めていることもあったけど、でも最終的にはいつもいい、もう生きてるだけでいいんだ。
そこにこうね、たどり着けるっていうのはすごいですよね。
それでただ生きてるだけで本当にここまで来て、でご褒美のようなスピリッチで、あの時は一人ぼっちじゃなかったっていう、そんななんかギフトがもらえたことが、もう本当に本当に嬉しかった。
良かったです。でもだからこそ、そこまで、気づけなかったことがなんか気づいて受け取ったとしたら、これからね、紫苑さんは どんな人生を。まだまだ長い人生ですよね。もう今100歳寿命ですからね。皆さんね、聞いてる方もきっともう半まだ半分以上もあったりとかねする方ほとんどだと思うんですけど、そういう意味で生きているだけでいいというシオンさんの中で、何かこう今こうすごくこの人生をお母さんがもっと生きててくれたらよかったっていう思いの、その生きる力をどう生かしたいんですか。
多分私は今日を境に今より弾けると思うんです。
いや、なんか、いや、結構でもですね、このね、まあ、10年ぐらい見てるけど、まあ、ますます弾けていく。弾けっぱなしだと思うんですけどね、うん、そうは言えどね、うんうん。もっと弾けるんですか、う
ん、それで、みんなやっぱりね、生きるの苦しいとか、辛いっていう体験は誰でもあると思うんですよね。だけど、その時に、なんか、一人ぼっちでっていう、一人ぼっちじゃない、っていうね、うん、でその時に一人だけで抱え込まなくていいし、うん、会いたくなったら会いに来てもらえたら嬉しいし、うん、それでなおかつ一緒になんかぶっ飛ぼ
う、行きましょう。あ、そうか、これからどんどんぶっ飛ぼうみたいなね。
そうです、
はい、ではこれも私はすごいタイミングだなと思うんですよね。この時期だからこそ、なんかもう新しいなんか祝福の時代がやってくるというふうに、それをそのチャンスを受け取って本当にぶっ飛びながら、この人生を本当に自分の命をね生かしていく人と、で私なんかこうそうでないなと思ってる人もたくさんいるわけですよね。でもぶっ飛べばぶっ飛ぶほどぶっ飛ぶ人は私増やすと思うんですよ。その周波数に巻き込まれ、気がついたら巻き込まれていったみたいな。いや、自分はそんなそんなそんなって言いながらブイーンブイーンブイーンって巻き込まれていくんですよね。じゃあ人を巻き込む人生いくんですね。あの楽しいこととかね、ワクワクすることとかね、
うんうん、このね、命があるのが嬉しいね。なんていうのかな、宇宙の中で生きてるとか生かされてるとかっていう、その祝福を私たちはいつもいるんだっていうことが、やっぱりこうね、これからいろんな意味で伝えられる人になれたらいいなって思ってるんですよね。
そうですよ、きっとそうなると思うんですね。で、人っていろんな意味で、私本当にこれでいいんだろうか、これって本当だろうかっていうね、まあ、よく疑ってませんか、皆さんね、自分のことを。起きている素晴らしい出来事とか、そのいろんな出来事っていろんな、その方の人生が飛躍するために起きているんですね。誰一人としてね、この人生において起きる出来事は、その人を戒めたりとか、陥れたりとかすることは実はないから、その時にね、疑いっていうことからクリアにする時って、いろんな人と出会うことは大切だと思うんですね。実は、シオンさんね、はい、私のことも実はあの時ね、前回のあのスピリッツで、本当に魂のままに話した、あの時見てたよとかいう話が、はいはい、言ったのに、いろいろ起きてた中で、疑いもあったんですよ。失礼な話ですよ、これ。疑った、私のこと疑ったのに、疑ったから、でも、ちゃんとそれは明かされたんですね。その明かした話も。だから、疑ったその話を、どうやって、もうちゃんと、あ、これはやっぱり本当だったって、こう、そこに行き着いたから、その話聞かせてください。
は
い。
あの時ね、恵子さんが、私はもうメンターになるって決めたっておっしゃったんです。うん、決めたって、だからすごい嬉しい。すごい光栄で、本当に嬉しかったんですよ。でも、本当に本当と思ったんですよ。それは本当に本当なの？それはなんか、で、ね、嬉しいけど、本当？みたいな自分がいて、それで、恵子さんのホロスコープを作らせていただいて、で、私のホロスコープも作ったんですね。それで、星に聞いてみることにしたんです。本当に本当か。そしたら、星が教えてくれたんです。本当だ。どんなことかっていうと、ちょっとね、ホロスコープとか知ってらっしゃる方だと分かるかもしれないけれども、恵子さんが、持っている星の中にハパート・オブ・フォーチュンっていう幸運のありかとか幸運ポイントっていうところがあるんですね。で、そのポイントのところに私の太陽がぴったり重なってるんです。で、これは私にとってもそうだけど、恵子さんにとっても幸運のありかを表す場所で、そこにぴったり太陽が重なるっていうことは、そこで出会った時に恵子さんは、私の勝手なここからは推測ですけど、恵子さんは魂の記憶の中に入れてくれてたんだって。
そういうことですよね。だからどこかでちゃんと、はい、どちらかがちゃんとそれに気づくために、はい、それにちゃんと目がけてやってくるんですよね、はいはい、
で、 今度私側も見たんですよ、うんうん、私恵子さんと会えた時になんかものすごい嬉しかったんです、うん、で恵子さんもメンターだと思うぐらいすごい嬉しかったのでそれで調べたんです、うん、そしたら私の星の中に太陽と月っていうのがあってその真ん中をミッドポイントっていうんですけど、うん、そのぴったりミッドポイントの真ん中のところに恵子さんの太陽がぴったり重なるんです
よ。すごくない？だからやっぱりご縁が深いということ
です。そういうことなんです
ね。
これは月の占いで見てもご縁が深いって出るんですけども、うん、でもどう深いかっていうのが星が教えてくれた。そしてね、太陽と月の間に私の真ん中のところに太陽を恵子さんがぴったり重なるっていうことは、私にとってこういう人生を歩いている人を目標にしたいっていう人なんですよ。
それはもう会った時から結構言ってくれてたよね。
言ってました。
会ってくれてて、あ、嬉しくて、それはそれで、うんうん、そしたらなんかその、うん、結局お互いにその、うん、なんていうか進化とか成長のなんか糧にやり合ってるというかね、なんか引き合っているっていう、そういうのがありますよね。
うん、それでね、なんかどちらもが同じようにこういう人に会いたいと思って、うん、恵子さんは恵子さんで残してくれたっていうことが分かって、うん、それで私はここでやっとごめんね恵子さん、本当に本当なんて分かったんですよ。
皆さんどうかね、これから私のメッセージをもっともっと信じてもらったら幸せになるんですよ。時間の無駄もなくって素直になって信じてくださいよ、本当にって言いたいですよね。でもまあそれを立証してくれて、私もまたすごく自信がつきましたよね。あ、よかったって、本当に私はもう魂のままにこう来たメッセージを伝え続け、その一人一人の方のその魂の本質を生きる可能性を生きることをサポートしてきたので、やってきてよかったなと本当に思いますし、これからも私もどんどんとまだまだ弾けていこうかなと思いますもん。
で、は
い、
恵子さんもう一個だけ言ってい
いですよ。
あの、亡くなった母のホロスコープも出したんです。
うわ、すごい ね、
は
い、
その時に、はい、人は死んでも生き続けるという考えを私も持っていて、いくら亡くなって命は消えても誰かの心の中で生き続けていくんじゃないかと、その場合はその人自身がずっと生きているんじゃないかということを考えていると、そうすると天王星っていう星があって、はい、その星が84年で1回自分の生まれたところに戻るんですね。それを天王星リターンという言葉を使うんですけど、それ
が、ね、84年に1回、
それがね、スピリッチをしてもらったところで母の天王星リターン、もうひっくり返りそうになりました。
そういうことよね。だから私の魂とね、シオンさんの魂の約束だけじゃなくて、やっぱりこう、もう、お母さんが絶対にいたからこそこの関係性が生まれたってことですよね。
私、母のホロスコープとか誕生日とか、本当に嫌だったんです。もう見たくもないし、なんだか、やっぱりね、感謝はしてる。でも、そこに向き合うには怖かったんです。でもあのスピリッチの後で、すごく気持ちが楽になったのは、やっぱりそこで見てくれてた人が本当にいたんだ、一人じゃなかったって、それでやっと向き合えるようになって、そう考えると本当に人ってなんか一人ではね無理なことっていっぱいありますね。
そうそう、
それでやっとね、母のを見れた時にちょっとね、天王星の
真実がそこにもあった、
あったんです。そしてなおかつ母は亡くなってはいるんですけど、今年のとこのあのあたり、本当にね、
ということは本当に自分は祝福されて、
はい、
ずっと生きているんだよっていうことですよね。シオンさんが私たちの命は永遠だということをちゃんと分かっているからできるんですよ。命は永遠だっていうことは、私たちがここに話せば話すほど、もっとなんかこう、ここの空間の周波数が彼女ともつながってるから、彼女もやってきてる感じなんです。素粒子みたいな感じで、光のね、周波数で。で、やっぱりそれで私が今そうやってそれを話を聞いて受けていた、受け取っているのは、あなたがあなたと本当に向き合うことをすること。それは、あなたとあなたが向き合うというのはどういうことかというと、起こった全てがあなたが目覚めて、あなたの光への回帰のために起きている。闇へのっていうんではなくて、光への回帰があなたに起き続けていることを私はサポートしてきたんですよっていうお母さんが言ってるんです。だからそうやって色のついたバースデーで祝うことって最高じゃないって。今までおそらくそれは誰にもほとんど言いたくなかったし、もう封印し続けたかったんです。だけどももう9年前に そういうわけにはいかなくなったんですよ、レインボーエンジェルセラピー私と出会って。
そうなんです
で。だって私も約束してたから、お母さんと、うん。そして私たちは結構楽しいことしかしてないですよね。
してない。
でもそうなんです
よ。ずっとそう。
ね、10年ずっとこうね、こうやって関わってきてる、うん、楽しいことをするために私たちは生きてるみたいなね。うん、だからそういう意味で、祝福をずっとこう、なんか、祝福の息吹をお母さんがこうやって永遠の命の中で送り込み続けてくれているっていうことを私たちは忘れてはならないし、やっぱり今聞いている方々もね、大切な人を本当に思いもよらないことで亡くした方々がいるんであれば、ぜひですね、もっと生きていて欲しかったって思いはあっていいんです。だけど同時に、でも命は永遠で、もう本当に祝福するために、応援するために存在してくれているんですよ。永遠の命の中で。この地球は時間軸っていうものを作っていて、時間が限られているとか、限定されているようには思うかもしれないんですけれども、この永遠の中で私たちはちゃんと一つになってるんですよ。繋がってるんですよ。ちゃんと。
すごい。
はい。だから、もう弾ければ弾けるほど、OK! みたいな。それやるの OK! みたいな。だから、脳はないんですよね。亡くなって、先祖になって、まあ、先祖の話ね、先祖になった方々にはないんですよ。だっていいも悪いも。それするオッケーみたいな、宇宙と同じなんです。宇宙の応援は、先祖からの応援も来るわけですよ。まあ、いろんなね、スピリチュアルなことをしてたら、何代目の前の先祖がこういう罪を犯したから、あなたにそれが来てるって言うっていうような方もいるかもしれないですね。それはあなたが100あったうちの 0.0.0.0.0.1 ぐらいのことしか聞いてないっていうことを忘れないでほしいんですよ。そうなんだって、そういうこともあったかもしれないけれども、先祖は皆さんの繁栄と今は光への回帰のために、私たちのためにこう なんか働いてくれてるって言ったらおこがましいですけど、サポートしてくれてるんですね。だからそういういろんなところに行ったらいろんな言葉を聞くかもしれないけれども、でもあなたが大切なことはその人の分まで幸運になるってこういうことなんだみたいな、ね、本当そうなんですよでも本当そうで、しかもその何代目の先祖は自分だったかもしれないんですよ。自分で帰ってきて、あ、自分でこれ、それをやめ、あ、そのパターンをやめたらいいだけなんですよ。だから、誰のせいにもしないでください。みんな繋がっているわけだから、誰かのせいにしている限り、あなたの光への回帰では、時間がかかることになるんですね。もう遠回りすることないよね、この時期。その一人の魂ね、は、いろんな方々といろんな約束をしてきてるわけですよ。で、すっごい楽しい約束をいっぱいしてきていてね。お母さんとも私こうやって、形のない存在の時にしてるわけなんですよ。天使で、はい、帰りましょう、みたいな。はい、生まれるんだね、そっちに行きましょう、みたいな。こう、やっぱり、こう、ご縁っていうもの、私たちの健在意識では、計り知れないほどの深いものがあるということをね、覚えておいていただきたいなって、私は今日のこのしおさんとのやりとりと思いますね。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では、穴口恵子に聞いてみたいことや、ご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーション、アニーでお届けいたしました。それでは、次回もお楽しみに。